先月マタイの福音書ちょうど区切りの良いところまで終えることができましたので、今月から再び新明記に戻っていきたいと思います。今日の箇所は新明記9章1節から24節ですね。旧約聖書330ページ新明記9章1節から24節です。長い箇所ですから聖書朗読は順次行っていきたいと思います。最後に新明記を開きましたのは昨年の年末のことでした。その時の箇所はこの手前の1節から6節です。特に最後の6節は7節以降へ橋渡しをする内容となっていました。6節を読みします。知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実あなたはうなじを固くする民なのだ。このようにモーセは語っています。神がイスラエルに良い地を与え神の国としてくださるのは正しさのゆえではありませんでした。ただ神の恵みによるということです。あなたの正しさのゆえではない、それどころかあなたはうなじを固くする民なのだ。このことをモーセは7節以降で証明していきます。別の言い方をしますと、なぜ行いによる義は成立しないのかということです。律法主義、自らの行いを誇る比較的道徳的な人格と自称する、自らの人間性を頼みとする、そのような自己義念に対する未練を徹底的に断ち切り、神の恵みのみに徹底的に信頼するようにモーセは私たちに求めているのです。そういうわけで、正しさのゆえだという勘違いへの反論が7節から始まります。7節、あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。自分が正しいという勘違いをしないために必要なことは、主をどれほど怒らせたかを忘れないことでした。ネズミ、壁を忘る、壁、ネズミを忘れず、そういうことわざがありますように、人は自分がされた悪はいつまでも忘れませんが、自分が人にした悪はすぐに忘れてしまうのです。同じことが神に対しても当てはまります。ですからモーセは言うのです。決してそのことを忘れてはいけない。続けてモーセは重要な事実を指摘します。エジプトの地を出た日からこの場所に来るまで、あなた方は主に逆らい続けてきた。エジプトを出た日からこの場所に来るまで、すなわちこの40年の間、イスラエルは主に逆らい続けてきたという事実です。それは継続的で一貫した傾向でした。一時的ではありません。時たま魔が差してといったことではありません。常にそうであったのです。基本的には善であるけれども、たまに悪を行ってしまうということではありません。基本的に悪を行う、つまりそれが神の民イスラエルの普遍的特性であったということです。神に逆らうこと、それが通常運転なのです。それが罪人の性質です。モーセはその自覚を私たちに促しています。その性質の表れとして 次にモーセは具体的な実例を挙げていきます。8節です。あなた方はホレブで主を怒らせた。それで主はあなた方に怒りを燃やし、あなた方を根絶やしにしようとされたのである。ホレブの山での出来事についてです。7節にありました。主をどれほど怒らせたのか、その答えがこれです。主はあなた方に怒りを燃やし、あなた方を根絶やしにしようとされた。つまり主の怒りは最大のレベルにまで達したということです。イスラエルを根絶やしにしようとされるまで怒られたのです。イスラエルは存在するべきではない悪であると主に見なされたのです。このホレブの山の出来事について9節からより詳細にモーセは振り返ります。9節から11節をお読みします。私が石の板、すなわち主があなた方と結んだ契約の板を受け取るために山に登ったとき、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けてくださった。その上にはあの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がすべてそのまま書かれていた。こうして40日40夜の終わりに主はその2枚の石の板、すなわち契約の板を私に授けてくださった。出エジプト記の19章から34章にかけてこの出来事は詳しく記されています。イスラエルの民は主の呼びかけに応えて契約を結ぶことになりました。その後もモーセ一人だけが山の上にあった主の御臨在の中に呼び出され、40日40夜を過ごすことになりました。40という数字は聖書においては一区切りの期間を意味すると思われます。ノアの洪水の際に大雨が降った期間は40日でした。またイスラエルが荒野を旅したのも40年間です。エリアもホレブの山へ行くのに40日間歩きました。主イエスも荒野で40日間を過ごされました。復活された主イエスが天に昇られるまで弟子たちと共に過ごしてくださった期間も40日間でした。それらの実例から、その期間は総じて試練の時、あるいは新しい時代を迎えるための準備の時であったと、そのように言えるかもしれません。モーセもこの期間断食をし、ただ神の言葉を聞くことに集中しました。その期間が終わるときに石の板2枚を授けられました。それは主とイスラエルの間に交わされた契約の正式な証文です。契約文書ですから同じものが2枚用意されました。しかもそれは神ご自身の指で書き記されました。神がモーセとイスラエルに恵みを持って授けられたものでした。モーセの心は神への感謝で満たされたはずです。ここまではモーセにとって順調にことが進んでいました。しかしあろうことか、その時山のふもとではとんでもないことが起きていたのです。モーセにとっては聖典の霹靂であったはずです。12節から13節です。 そして主は私に言われた。さあ急いでここから下れ。あなたがエジプトから導き出したあなたの民は堕落してしまった。彼らは私が命じた道から早くも外れて、自分たちのために鋳物の像を作った。さらに主は私にこう言われた。私はこの民を見てきたが、実にうなじを固くする民である。このようにイスラエルの民はモーセの帰りを待つのではなく、自己流の礼拝を始めてしまいました。御言葉に基づく礼拝ではなく、エジプトで培われた自分たちの宗教観に基づいた、そういう礼拝を勝手に持ち込んでしまったのです。彼らは目に見える偶像を求め、金の子牛を作り出しました。このことについて主は、彼らは私が命じた道から早くも外れて、自分たちのために鋳物の像を作ったと言われました。早くも外れて。とあるように、つい何日か前に、主への従順を誓い、契約を結んで祝ったばかりでした。しかし即座に、あっという間に、彼らは契約を真っ向から破り捨てたのです。主との契約を交わした直後に、それを破り捨て台無しにできてしまう。それがこの民の特徴でした。またそれはすべての罪人の特徴です。主とヤコブも御言葉を聞いても行わない人について、自分の生まれつきの顔を鏡で何度も見る人のようだと言っています。自分の顔を鏡で眺めてもそこを離れると、自分がどのような顔であったかすぐに忘れてしまうのです。御言葉を聞いてもすぐに忘れてしまう。チャペルの玄関から一歩外に出たら即座に、聞いたことを忘れてしまう。それが私たちの特徴です。そのことを認めつつ、しかし聖霊の助けにすがりながら、聞いた御言葉を忘れることなく実行することを求めていきましょう。さらに主が言われたことは、私はこの民を見てきたが、実にうなじを固くする民であるということです。うなじを固くするとは、農地を耕したり荷車を運んだりするために、そのために使われるお牛がそれを嫌がって首輝をつけられないよう首を固める様子から来た表現です。そのように言われています。そうだとすれば、牛の像を拝む民は、うなじを固くする牛のような民であるということになります。聖なる方を父として慕い求める人は、聖なるものとされます。主キリストを崇める人は、キリストの似姿に作り変えられます。しかし、偶像を拝む人は、その偶像の姿になっていくのです。虚しいものを拝めば自分も虚しい存在になります。死んだものを拝めば自分も死んだものとなります。偶像を拝むことは誠の神への冒涜であり、また自分自身を癒しめることです。なぜなら人は神の形に作られたからです。作り主を侮辱することは神の形を否定することです。牛を拝むのであれば、自分は牛の形、牛の似姿になって、牛の素晴らしさを表すために生きているのだと告白することになります。 物質的成功を神としてそのために生きるなら、自分は物質以下の存在であるとすることになります。体の健康を偶像視して生きている人は、自分は肉体以下の存在であると告白しているのです。そのようにして、神の栄光を汚した民に対して、主は次のような方針を示されました。14節です。私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、彼らの名を天の下から消し去る。しかし私はあなたを彼らよりも強く、また数の多い国民にする。主が望まれたのは、イスラエルの民を根絶やしにするということでした。その結果、イスラエルという名前が世界からなくなるということでした。そしてプラン B として提案されたのは、モーセを始祖として神の民を新たに作り出すということでした。つまりアブラハムへの約束がモーセとその子孫のものになるということです。主がここまで言われた以上、イスラエルの命は風前の灯火でした。まさにその存在は天の下から完全に消し去られるその寸前でした。これが7節にあったことです。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたか。本当であればもう滅んでいるはずであり、今生かされていること自体が奇跡的なことであると、そう覚えるべきでした。次の15節からはこの罪に対するモーセの反応です。15節から17節です。私は向きを変えて山から降りた。山は火で燃えていた。二枚の契約の板は私の両手にあった。私が見ると、見よ、あなた方は自分たちの神、主の前に罪あるものとなって、自分たちのために鋳物の子牛を作り、主があなた方に命じられた道から早くも外れてしまっていた。それで私はその二枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でそれを打ち砕いた。モーセは主に言われた通り、急いで山から降りました。その際にも、まるで大いなる御怒りを象徴するかのように、山は燃え盛っていました。山から降りてきたモーセは、民の罪深い姿を自分の目で見て、改めて驚きつつ、主が言われた通りであるということを確認しました。あなた方に命じられた道から早くも外れてしまっていた。そのようにモーセは主の言われたことに完全に同意し、主と同じ判断を下しました。その上でモーセは二枚の板をつかみ、両手で全身の力でそれを思い切り投げつけて打ち砕きました。このモーセの行為にはどのような意味があったのでしょうか。怒りのあまり我を忘れ、つい物に当たってしまったということでしょうか。そしてせっかく神が授けてくださったものを壊して過ちを犯してしまったということでしょうか。そうではありません。確かにモーセは怒りに震えたことでしょう。しかし自分を見失ってはいませんでした。モーセは当時の社会の習わしに従って契約文書である石の板をあえて破壊したのです。あなた方の目の前でとありますように、皆に見えるようにそうしました。それは、その契約は破棄された、無効になった、その表明であり、宣言でした。 イスラエルの側の著しい違反によって、明確な裏切りによって、契約は台無しにされてしまいました。ですからこの時モーセは神の代理としてこのことを行ったのです。モーセは主の側に立って行動しました。出エジプト記32章の記事を見ますと、モーセはこの直後に、誰でも主につく者は私のところに来なさいと呼びかけました。誰でも主につく者は私のところに来なさい。それにこうしたのがレビ族でした。モーセは人々にそう呼びかけた通り、まず自分自身が主につくものでした。ですからモーセが両手を使って力いっぱい石の板を投げつけ打ち砕いたのは、それはまさに主の大いなる御怒りを表現するものであったのです。モーセはまさに主のしもべとして行動しました。これをもって主とイスラエルの契約は公に無効とされました。主をどれほど怒らせたのか、その結果がこれです。12節で主はイスラエルの民をあなたの民、つまりモーセの民と呼んでいます。つい何日か前にホレブの山から顔と顔を合わせて、あなた方は私の宝、私の民となると恵みを持って語りかけてくださったばかりでした。それなのにもはやイスラエルの民は私の民とは呼んでいただけなくなったのです。なんと悲しいことでしょうか。なんという痛みでしょうか。その現実を確認した後のモーセの行動が18節から書かれています。20節までです。それから私は前のように40日40夜主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。あなた方が罪あるものとなって主の目に悪であることを行い、御怒りを引き起こした。そのすべての罪のゆえであった。こうしたのは主が激しく怒ってあなた方を根絶やしにしようとされたその怒りと憤りが私には怖かったからであった。しかしその時も主は私の願いを聞き入れてくださった。主はアロンに向かって激しく怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。このようにモーセは再びシナイ山に登り、40日40夜断食をすることになりました。そのようにして主の前にひれ伏しました。それは民の罪のゆえでした。あなた方が罪あるものとなって悪であることを行い、その全ての罪のゆえというように繰り返すことで、それが大変な罪であったことが強調されています。また御怒りを引き起こした、主が激しく怒った、その怒りと憤りがと繰り返すことで、主の怒りがどれほど激しかったかは強調されています。その御怒りがモーセには怖かったとあります。モーセはただ自分の身だけを案じたわけではありません。モーセが怖かったのは、その御怒りによって民が根絶やしにされてしまうことでした。モーセは民を導く牧者として、民を愛していました。 あなたの民と主から言われるほどでした。ですから民に向けられた御怒りがあまりに激しいのを見て怖かったのです。それゆえモーセは主にひれ伏して民とアロンのために取りなしをしたのです。それほど主の御怒りは激しかったからです。しかし驚くべきことに、その時も主はモーセの願いを聞き入れてくださったのです。このモーセの取りなしのゆえにイスラエルは生き残りました。確かに3000人が罰せられ命を落としました。しかし民全体としては罪を許され、再び契約関係に入ることを許されました。取りなす人、仲介者、仲保者、モーセがいなかったならイスラエルは根絶やしにされていたのです。ただしここで特に覚えるべきことは、どなたがモーセを立ててくださったのかということです。モーセを立ててくださったのは誰でしょうか。主なる神ご自身がモーセを召して民の指導者とし、またご自身と民の間に立つ仲介者として民に与えてくださったのです。主は罪深い民には仲介者が必要だとご存知でした。ですから主とモーセの関係は特別なものであり、誰もそこに立ち入ることはできませんでした。それほど親しい関係にありました。主がモーセを特別に、ありえないほど特別に近づけてくださったのです。14節に戻りますが、その最初の御言葉にそのことが表されています。私のするがままにさせよ。不思議な御言葉ではないでしょうか。全能の主権者にとってご自身のなすがままにするのは当然のことです。わざわざ言うほどのことではないはずです。しかし主はここで私のするがままにさせよとわざわざモーセに言われたのです。まるでモーセの了承を得るかのように、今回ばかりは私のするがままにさせなさいと言われたのです。まるでいつもはモーセの了解を得てから民についてのことを決めているかのように、そう言われました。私は彼らの名を天の下から消し去るという厳しい御言葉を述べられながらも、実はモーセが取りなしの祈りを捧げる余地を残してくださっていたのです。いや、むしろモーセの取りなしを自ら促しておられるかのようにさえ聞こえます。聖なる神はなんと憐れみ深く情け深いお方でしょうか。ただ主の恵みのゆえにイスラエルは生かされて約束の地を与えられることになりました。本来であれば激しい御怒りのゆえに滅ぼされたはずの存在でした。さらにモーセは民の罪深さを強調します。21節です。私はあなた方の罪、あなた方が作ったその子牛を取って火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を 山から流れ下る川に投げ捨てた。彼らが作った金の子牛は神であるどころか彼らの罪そのものであるとモーセは言いました。それは主の目には罪であり悪であり忌むべきもの、燃やし尽くされるべきものでした。それへモーセはその子牛を取って火で焼き徹底的に破壊し、お物を捨てるかのように川に投げ捨てました。それは神が忌み嫌われるものを自分たちも忌み嫌いますという意思表示であり、悔い改めに不可欠な行為でした。モーセは霊的なリーダーとして先頭に立って民に悔い改めを促しているのです。以上がホレブの山で主を怒らせた出来事ですが、そのようなことはただ一度のことではありませんでした。22節から23節です。またあなた方はタブエラでもマサでもキブロテハタアワでも 主を怒らせた。主はあなた方をカデシュバルネアから使わしたとき、登って行って私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方は自分たちの神主の命令に逆らい、主を信頼せずその御声に聞き従わなかった。モーセはこのようにさらに実例を挙げます。タブエラ、マサ、キブロテハ、ターワ、カデシュ、バルネアといった場所でも同じように主を怒らせたと指摘し、最後には再び一般化して総評を語ります。24節です。私があなた方を知った日からあなた方は主に逆らい続けてきた。7節の御言葉と重なっています。ここではエジプトを出た日からではなく、私があなた方を知った日から、つまりエジプトにいる時からそうだということです。あなた方は主に逆らい続けてきた。継続的に一貫して逆らい続けてきた。これがモーセの結論であり、正しさのゆえに良い地に入れるというとんでもない勘違いに対する答えです。常に主に逆らい激しい身怒りを引き起こすそれがイスラエルの民の特徴でした。もちろんイスラエルだけは特別ではありません。イスラエルはすべての罪人の標本のようなものです。したがってこれはすべての罪人の特徴です。そうです、これが私たち自身の本質的な姿であるということです。ですから私たちも主をどれほど怒らせたのか忘れずに覚えておかなければなりません。私たちがどれほど主を怒らせたのか、それは自分で想像して推測するようなことではありません。それは聖書にはっきりと書かれているので、聖書によってわきまえ知ることができます。今日の箇所にもあった通りです。また聖書全体に記されてある通りです。エペソ人への手紙2章3節にはこのようにあります。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。このようにある通り、私たちも 御怒りを受けるべき存在でした。御民イスラエルに向けられたあの恐ろしい聖なる御怒りは私たちにも向けられていたのです。そのような私たちが救いに預かり神の子供とされているのはなぜでしょうか。私たちが正しいからでしょうか。絶対に違います。他の人たちより何かマシな点があったからでしょうか。絶対に違います。私たちが何か立派なことをやり続けているからでしょうか。絶対に違います。ではなぜでしょうか。私たちには主イエスがおられるからです。天の父がこのお方を使わしてくださったからです。このお方は十字架の上で私たちのためにただ一度の罪のための生贄としてご自身を捧げてくださいました。そして今も生きていて私たちのために取りなして私たちを救いの中に守ってくださいます。もう一度先ほど読みましたエペソ2章3節から今度は5節までお読みします。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。最後にこの御言葉を覚えたいと思います。あなた方が救われたのは恵みによるのです。お祈りします。天にいます私たちの父なる神様、ただ主キリストの贖いのゆえにあなたをアバ父よと呼ぶことができる幸いを心から感謝いたします。憐れみ深く情け深い神であられるあなたの御名を褒めたたえます。うなじの怖い民であるイスラエルの姿はまさに私たち自身の姿であることを覚えるとき私たちには何一つ救われる理由がないということをはっきりと教えられます。行いによる義を求めることがいかに愚かなことであるかを思わされます。ただあなたの恵みのゆえ主イエスの恵みのゆえに私たちは許されて命を受けました。それゆえ私たちは栄光と誉れはすべてあなたのものであると告白いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。